대학원 닷짱
오케이.
勤労感謝の日、お休みで聞いてらっしゃる方も大勢いらっしゃるでしょうか。たっちゃん、おはようございます、
はい、おはようございます。勤労感謝の日ってね、本当に勤労、昔は勤労感謝の日っていうのは勤労感謝の日でさ、休みがいただけてありがたいな。休みがなかったからね、今みたいに週休2日制なんていうのないからね、ボンクレしかないんだもんさ、極端な場合ボンと国しか休みもらえなかった。そういう働きの中で勤労感謝、これはね、とってもいい、すごいいいとこ。新滑祭でしょ、うん、要は新米が出るね、神事が行われ、神のことが行われて、もともとはそういう宗教色が強いね。でもまあ、今みんな休みで、ああ、ありがたいってことになっちゃうんだけどね。要はその働き方っていうのは、今、働き方改革っていうのは盛んに叫ばれて、まあ、無理すんな無理すんなと、要は残業なんかしちゃいけないよっていう形に今進んでて、それは俺は悪いことじゃないと思うんだよ。だけどそのここに少し問題点がある、日本っていう国はなんでこんな問題点ばっかり残すのかなと思うんだけどね。それは何かとね、定時に帰れっていうとね、まあ公務員なんか定時に帰ればいいんだよ、給料関連だから。民間はさ、要は金を払う側としては残業というやつで余分に金払わなきゃなんないっちゅうんで、要は基本給なるものを下げてんじゃないのって思っちゃうんだよ。で、結局だから若い人たちでも民間の人、残業をやって初めて少し余裕のお金をいただけるっていうね、その要は労働対価としてのお金をいただけるっちゅうんだけど、だからそのきちっと時間内に帰っても生活できるお給料ってやつがみんなに行き渡るようになると、要は幸福感というか、要は自分はゆったりしてんなという精神的な満足ってのはそこからしか生まれないじゃんね、基本的に。だってみんな必死になって働いて残業がなくなっちゃうっていうことでとても大変。それから今回のコロナで見えになっちゃったけど、給料休めって、その代わり給料は6割だよって、若い人の20万円で12万円になっちゃうよ、6割で。
手取りもっと減りますからね。
減るからね。だからやっぱり日本の国のその経済状況っていうのはまだまだダメだなと思うんだけどね。で、そんな中でね、行徳哲夫さんっていう人がいて、俺も知らなかったんだけど、まあ本読んでる中でこの人の名前がポンと出てきて、なんだろうと思ったらね、なんか松岡修造とかジャンボ尾崎とかっていう、その要はコーチング精神面の話をする方らしいんだけど、なんか結構有名な方で、倫理法人会なんかでもよく働き方とか心の持ちようっていうことを講演なさる方なんだって。でちょこっと調べたんだよね。そしたら彼の言ってることはね、野生のカモタレって言うんだよね。野生のカモタレどういうことかっていうと、このカモはね、デンマークのシーランドっていうところで、要はソ連の方から 何千キロって1万2千キロも飛んでくるカモっていうのは、そこの要は、デンマークのシーランドっていうところに集まるんだって。でそれをカモっていうのはね、7日7時間飛び続け、飲まず食わず眠らずで飛んでくるんだって。すげえなと、千日解放業をやる人みたいな。でもそれはすごいなと思うんだけどね。でそのにシーランドっていうところに来たカモにね、ある老人が餌を毎日与えちゃったんだって。でそれでそうするとね、黙ってても餌もらえるもんだからね、カモはね野生の力が衰え始めてね、ブクブク太ったカモができてね、さらには渡りを忘れちゃってね、土着のカモになっちゃったね。でその時に土着のカモになった時に、この湖にいや洪水が襲って、多くのカモが流されて死んじゃった。つまりバタバタバタって飛べないんだって。だから結局ね、キルケゴールっていう哲学者がいて、その人もね、野賀物哲学っていうことを述べていてね、でその中では安住安楽こそが悪の根源だっつってるわけよ。要は何かっていうと、働く中でね、これぐらいでいいんじゃないのって、こんなもんだろうっていう気持ちがそこに根付いちゃうっていうんでね。でゲーテ自体もね、ゲーテっていう哲学者もね、安住安楽は悪魔の寝床だっていう言葉を言ってるのね。つまり今と反対だよね。かつては働けなんだよね。でそういう中でね、 IBM のトーマス・ワトソンっていう人がいてね、 IBM インターナショナルビジネスマシン、今でこそ IBM ちょっとなんだ企業資産が落ちちゃったけどね、だけどもともと IBM っていう会社は世界で初めての大型コンピューターを各国に売り歩き、各企業に納めたっていう、まあ大きな会社だ、いまだにな。でやっぱりその IBM のトーマス・ワトソンはね、野鴨の哲学っていうやつを持ち込んで、要は野鴨たれという社員に呼びかけた。つまり楽すんなと、一生懸命夢を働けって。そうしたらね、 IBM、 まあ今の話じゃない、 IBM がガンガン伸びた時に社員が3900人も増えてきちゃって、でトーマス・ワトソンの息子ジュニアは3900話の野鴨たちという本まで出版した。そして、それでね、影響を受けた皆さんご存知のスティーブ・ジョブズってね、アップルの、この人がね、アップルの絵を、まあ、要は人間みたいな顔したアップルマークじゃん、アップルの会社って、
リンゴ
アップルで、ところあれかじってるわけじゃん。それなんでかじってるかってことは、欠けてるわけで、それはハングリー精神を忘れんなということで、図柄を考えた。要はリンゴ欠けちゃってると、その欠けちゃってるっていうのは、そこにその欠けた部分を食ったんだけども、まだ残ってる。それ要はそこの腹が減ってんなら埋めろと。あれだよ、コンペイトーの論理と一緒で、コンペイトーってみんな知らんってけど、今こう昔の甘いお砂糖菓子で、
イガイガしてる、
イガイガがずっとね、丸い中についてんじゃん、鉄球にイガイガついてる。でそれをね、丸くしろっていうある命題が出たらね、みんなは舐めて削って丸くするって言うんだけど、そうじゃないって。また同じ水飴というか、それを足してね、ギザギザの空いてるとこに飴を埋めてでっかい丸作れって言った。つまりハングリー精神忘れんなっていうことらしいんだけどね。まあそれも一つの理論だよね。でそんな中でさ、要は野鴨、野生のカモという精神を、まさに実現した人が中条隆則さん、朝日ビールで、スーパードライでね。それは大日本爆酒っていう大きなビール会社が、 GHQ が解体して朝日と札幌に分割して、でその分割したんだけど、当時のビールのシェア、日本におけるシェア率は、要は、キリンが1番で、2番が札幌で、で、その後朝日が来たんだけど、そこにサントリーが、踏み込んできて、でサントリーがビリになって、朝日がビリになっちゃった。もう会社の朝日ってうまくなかったもん、正直。だけど今その朝日ビールは野生のカモタレって中条さんが出現して、スーパードライっていうのができて、で今や朝日はキリンの牙城をね、乗っ越えたみたいな。で、まあ、どっちが今勝ってるのか知らないけど、キリンがまたぶり返してるっていう話もあって、まあ、でも朝日がすごい。で結局ね、野生のカモってなんだっていうことになると、だからビジネス、商売からポリティクス、政治、エデュケーション、教育、こういうものにおいてはね、ビジネス、政治、エデュケーション、教育っていうのは、相手をときめかせなければそんなものは成功しない、生き残れないよっていうんだよね。だから結局そのことは俺はよくわかるんだよね。要は語れって俺はよく言ってたんだよ、生徒に語れって、先生方ね、語れなければ生徒はついてこないよって、まあ、教育の場面で。だからビジネスでもね、訴える力っていう、何を訴えたいのか、何をきちっと説明したいのか。この政治もそうじゃんね。今のなんか日本の政治っていうのは、みんなうやむやでちゃんと説明してないじゃんね、日本のトップの人は。日本中国には一昔前の日本っていうのは、そのおいしい水と安全と平和っていうのはただだったね。おいしい水と安全と、それから平和、これはタダだった。ところが最近はそうじゃないよね。水さえも勝手の時代がやっぱり来ちゃった。それは商売に乗っかっちゃったわけじゃんね、乗っけられちゃったっていうのが、なんかね、そのゆったり感っていうやつが、その日本人から希望を奪ったって言うんだよね、行徳さん。このね、そのゆったり感が日本人から奪ったものはね、木だって言うんだよね、木。 で、中国の道教では、木集まれば生となり、生きるね、生となり、木散ずれば死となる。木が集まればそこには生生まれて生きるということ。だから木が散ずれば、要は散っちゃうと、そこには死が待ってるだけだって言うんだよね。で、木とは、ときめきだって言うんだよ。ときめき。本当にときめき。でもそれはね、語れっていうことにつながると思うんだよね。で、最後にね、まとめなんだけどね、行徳さんおっしゃるんだよね。感傷妙。感性に命をつけて感傷妙という。感性が豊かでないといけないっていう、それに命をつけて感傷妙って言うんだけど、理性とか知性っていう、まあ、要は人間にとって必要なもの、理性とか知性、そこに命をつけた言葉はないって言うんだよね。
うん、
理性妙とか知性妙とかってない。で、感傷妙と、感性に命をつける、命を吹き込め。で、彼が言うのは一つ面白いなと思ったのは、浅間山荘事件っていうのは、前は古い人は学生がわけのわかんないことやった。あれはね、彼らにはね、感受性が微弱であったために人の心がわかんない、自分たちの主張のみを言っちゃったっていうんだよね。面白いなと思うんだよ。そういう感性っていうのはね、おざなりにしちゃダメだよ。うん。っていうことさ。うん。